マタイによる福音書第13章3節から9節。イエス・キリストの生涯その30。種まきの例え。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。
イエス様のご生涯を時系列で取り上げておりますが、今回30回目ですね。今日はイエス様が語られた例え話に注目したいと思います。ここでイエス様は種がまかれた4つの土地について語っていらっしゃいます。これは私たちの人生が豊かに実を実らせるために語られたものです。豊かな実を私たちが結ぶというのはどういうことかというと、神様が約束していらっしゃる祝福を私たちが余すところなく味わうということです。たとえ経済的に私たちが豊かになったとしても、心の中が不安や不満や妬み、後悔、財政感、そういったものでいっぱいだったらどうでしょうか。あるいは人間関係がおかしくなって争いや孤独に満ちた人生だったらどうでしょう。どんなにお金を持っていたとしても、そのような豊かさには意味がありませんよね。今日は種まきの例え話から、私たちが豊かに実を結ぶことができるんだよという励ましをいただきたいと思います。そしてそうなるための秘訣をこの例え話から教えていただきましょう。まず3節の前半に注目をしてください。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。今回の記事は前回取り上げましたベルゼブル論争直後の話です。ベルゼブル論争というのは、イエス様がある特別な奇跡を行われたと。で、その奇跡というのは、ユダヤの霊的な指導者であったパリサイ人たちが、この種の奇跡というのはメシア、救い主しか行うことができませんよと教えていた。3つほど紹介しましたけれども、その一つが口を聞けなくさせる、そういう症状を引き起こす悪霊。この悪霊の追い出しは他の人では無理だけれども、救い主だけが行うことができる。パリサイ人は教えてたんですが、それをイエス様がやってしまったわけですよね。ということは、論理的に考えればパリサイ人たちは、あのイエス様は救い主だということを自ら認めなきゃいけないわけですが、イエス様がパリサイ派の教えを否定し、またパリサイ人たちのことを偽善者と呼んで非難していたために、彼らはイエス様を救い主だと認めたくないわけですね。そこで彼らは苦肉の策として、あの人がああいう偉大な奇跡を行っているのは神の霊、聖霊様によるのではないのだと、悪霊の頭ベルゼブルの力を借りて行っているのだ、つまりあのイエスという男は救い主などではなく、モーセの律法が禁じている魔術を行う者、魔術師である、そのように言ったわけです。でしかもそれは、そこにいた 数名のパリサイ人たちの個人的な意見ではなくて、ユダヤの指導者たちによって決められた見解、国としての公式見解だったわけです。当時イエス様を救い主だと受け入れたユダヤ人はたくさんいましたけれども、しかしイスラエルの国は国としてはイエス様は救い主ではないという決定を下したわけですね。これが前回紹介しましたベルゼブル論争です。このベルゼブル論争を境としてイエス様の活動が活動の初期とそして後期というふうにガラッとその内容が変わってしまったんですね。そういうお話を前回しました。その変化の一つが例え話です。以前はイエス様はストレートな教え方をしていらっしゃいました。こういう生き方をしなさいとかね、神の御心はこうですよとか、ストレートな教え方をされていたんですが、ベルゼブル論争の後からは弟子たちに対してはストレートな教え方を継続なさいましたけれども、群衆、つまりまだイエス様を救い主だと受け入れていない人たちに対しては例え話でしか話さなくなったんですね。十節を見ると弟子たちがイエス様に、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと質問しています。弟子たちもあれと思ったんですね。イエス様の説教の仕方、メッセージの語り方が以前と全然違うぞと、そういうことに弟子たちも気づいたくらい、もうガラッと教え方が変わってしまったわけですね。ではなぜイエス様はベルゼブル論争を境として教え方を変えてしまったんでしょうか。11節と12節、こちらご覧ください。あなた方には、これ弟子たちですね、あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たち、これは群衆です、あの人たちには許されていません。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。持っている人はますます豊かになるけれど、持ってない人は持っているものまで失ってしまうよと。これはもちろん貧富の格差の拡大をイエス様が肯定していらっしゃる言葉ではありません。これは霊的な世界の話なんですね。イエス様を救い主だと信じる信仰、それを持っている人は神様に大いに祝福されるようになる、ますます祝福されていく。しかし信仰を持っていない人は祝福をどんどん失っていくということを表しているわけですね。ベルゼブル論争の時にお話ししたことは、イエス様のことをイスラエルの国が公に拒否したっていうことでしたね。国としては拒否したわけです。その結果イエス様の活動の目的が変わることになったんです。それまではご自分が、イエス様が救い主なんだよということを言葉と行い、特に奇跡によって示すことによって、できるだけたくさんのユダヤ人がイエス様のことを救い主だと信じるようにすること、これが初期のイエス様の活動の目的だったんです。だからストレートな教え方を、相手が信じていようがいまいがストレートな教え方をしたし、目の前にいる人に信仰があろうがなかろうが イエス様は奇跡を行ったり、その人を癒してあげたりしたわけですね。とびっくりした人が、この方はね、普通の指導者と違うぞと。確かに聖書が、旧約聖書が予言していた通り、やがて救い主が現れると言われた、その救い主に違いないというふうに信じるようにすること。これが初期の目的だったわけです。で、実際にペテロたちをはじめとする多くのユダヤ人がイエス様を救い主として受け入れたわけですね。ところが国としてはイスラエルはイエス様を拒否してしまったわけです。本当ならば救い主が地上に現れたので、旧約聖書の予言に従えば約束されていた神の国もその時実現するはずでした。神の国というのは救い主が地上に実現する理想的な王国のことです。紀元1世紀の時代に本当だったら神の国、まあ、天の御国とか千年王国なんていう言い方もしますが、これが実現していたはずなんです。でもその条件はイスラエルが国を挙げてイエス様を救い主であると受け入れることなんです。ところがイスラエルは国としてイエス様を拒否してしまったわけですね。そのためこの後イエス様は一時的に天にお帰りになることになります。そして遠い未来に再び地上に戻ってこられることになりました。まあ、これを再臨と言います。その結果、神の国の実現が紀元1世紀ではなく遠い未来の時代に先送りされてしまうことになったわけですね。これは前回もお話しした通りです。出エジプトを経験したイスラエルの民でも、その世代の人たちは不信仰だったわけですよね。あの約束の地には強い連中がいるから自分たちは入れないっていうふうに信じてしまった。で、その信仰の通り入れなかったわけですね。で、次の世代に約束の地に入るという祝福は先送りになったわけですね。で、神の国が実現するっていうこの祝福も紀元1世紀には実現しなくなって、でもその約束は保護にはなってないわけです。遠い未来に実現することにするよと神様はおっしゃるわけです。で、イエス様はそういうわけでこの後十字架にかかり復活し、その後天にお帰りになるわけです。じゃあ地上はどうなるのか。イエス様がいなくなった地上では弟子たちが残されるわけです。イエス様を救い主であると信じた一握りのユダヤ人が地上に残されるわけですね。彼らが教会を形成します。そこにはユダヤ人だけでなくイエス様を救い主であると信じた異邦人も加わっていきます。この教会のことを聖書はキリストの体と呼んでいます。イエス様は天にお帰りになったんですが、イエス様は教会という形でこの地上に体を残して行かれるということなんですね。そして天にお帰りになったイエス様の代わりに教会がイエス様による救いをまだイエス様を知らない人たちに伝えていくという使命を受けることになるわけです。そして神様の愛をこの地上に実現することになるわけですね。ペテロたち、この初期の時代にイエス様を救い主だと信じた一握りのユダヤ人は、その教会の最初の核になるわけです。そこで前半の活動においてはイエス様はできるだけたくさんのユダヤ人にご自分が救い主だよっていうことをアピールすることを目的とされていたわけですが、国としても拒否されて、この時代には神の国は実現しないことに なってしまったので、後半の目的は地上に残される弟子たち、この弟子たちを訓練することが目的になったわけですね。例え話というのは、すでに信じている人や信じようとして真剣に追求している人にとっては、真理を理解するのに非常に役に立ちます。わかりやすいんです。ところが信じようとしない人にとっては、何を教えられているのかさっぱりわからないわけですよね。9節でイエス様は、耳のあるものは聞きなさいとおっしゃっています。耳のあるものは聞け。これは聞こうとする人だけ聞いてくれたらいいっていうことです。逆に言うと、聞きたくない人は聞かなくていいっていうことなんですね。前半はそうじゃないんですよ。もう全てのユダヤ人にイエス様は、私は好きにしですよっていうことを伝えようとなさった。でも拒否されたので、信じてくれた一握りの人に向かってイエス様は今後語りますよと。あなたに聞くつもりがあるのであれば理解できます。でも聞くつもりがないのであれば、理解できない喋り方を今後はしますということなんですね。イエス様がおっしゃっている通り、信仰を持っている人は与えられてもっと豊かになる。ああ、そういうことか。神様の約束がより深く理解できる。神様によって自分にどんな使命が与えられているのかということが分かる。どうすればその使命を全うすることができるのか、どうやって神様の助けを得ていったらいいのかということがよく分かる。そのため人生がますます豊かになっていくけれど、聞こうとしない人、信仰を持っていない人は、神様が用意してくださっている、せっかく用意してくださっているはずのその祝福を受け取ることなく失ってしまうことになるということです。なので、ベルゼブル論争を契機として、イエス様はストレートな語り方をやめて、まあ、弟子たちにはね、弟子訓練ですからストレートな語り方をしますけれど、信じていない人に対しては例え話でしか語らなくなってしまったわけです。そして3節の後半ご覧ください。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。例え話がスタートするわけですね。実はここでイエス様は9つの例えを語られました。まず種まきの例え、それから自然に生え出た種の例え、毒麦の例え、からし種の例え、パン種の例え、隠された宝の例え、高価な真珠の例え、網の例え、蔵から物を取り出す主人の例え、まあ、おそらくこれ全部取り上げることはこのシリーズの中ではできないと思いますけれども、最初に語られたこの種まきの例えは丁寧に見ていきたいなと思います。マタイの福音書だけじゃなくて、マルコの福音書やルカの福音書も取り上げている例え話です。この例え話では4つの土地に落ちた種、その種の行く末について語っています。そして今回は読みませんでしたが、18節から23節でイエス様は弟子たちにこの例え話の意味を解説してらっしゃるんです。私たちもこの18節以降の解説を見ながら、この例え話を読み取っていきたいと思います。そこで後半は種まきの例え、それがどんな意味なのかということを見ていきます。4つの土地に種が落ちたというわけですが、最初の土地は道端です。道端、 まあ、日本の田んぼでいうとあぜ道ですね。4節ご覧ください。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。まあ、ブワーッとこう巻くわけですよね。そうするとその畑の土地じゃないところに、風に乗ったりして種が飛んでしまうことがあるわけです。ある種はそのあぜ道に落ちてしまったということです。じゃあこの解釈はどうなのかと、イエス様はどんなふうに解釈されているのか、これが19節です。アウトラインの方をご覧ください。19節、誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。道端、まあ道というのは踏み固められていますよね。でそうするとそこにこう種がポッと落ちても、こうその種が土の中に入っていかないわけですね。でするとカラスがやってきて、まあカラスかどうか分かりませんけどね、鳥がやってきて、お餌があるってわけでついばんで持ってってしまうと。で結果として実を結ぶことがない。これが表面的な意味ですよね。でイエス様の解説によると、種というのは御国の言葉、つまり神の国に関する神様の言葉、約束の言葉です。そしてそれを鳥が奪い取ってしまうというわけですが、解説では悪いものと書かれていますね。でマルコの福音書やルカの福音書でもこの例え話を取り上げているんです。マルコの福音書の4章15節によると、この悪いものというのはサタン、悪魔のことであるということが書かれています。せっかくまかれた神様の御言葉を悪魔が取り上げてしまう、その結果実を結ばなくなってしまうっていうことですよとイエス様はおっしゃっているわけです。ではこの種がまかれた道端っていうのはどういう土地なんでしょうか。さっき言ったように道というのは人によって踏み固められているために、種が土の中に入っていくことができない、そういう土地です。つまり道端というのは自分の価値観や考えに凝り固まっていて、それに固執して他の考え方を固くなに拒否する人のことです。神様の御言葉は人生を根本から変える力を持っています。人を罪から救い出します。人を内側から変化成長させます。そして永遠に続く祝福をもたらします。神様の御言葉にはそういう力があるんですね。しかしそんな素晴らしい神様の言葉でも、聞く人が最初から堅くなに受け入れようとしなければ、人生を変える力を発揮することができません。聖書を読む際には、まあ、自分の考えはね、完全に捨てなくてもいいので、少なくともとりあえず聖書を読むときは脇に置いて、聖書は何を語っているのか、それを客観的に読み取っていくっていうことが必要です。最初から答えを用意して聖書を読むと、これは受け入れられない、でもこれは受け入れられないっていうふうに自分の考えで取捨選択することになるわけですよね。聖書は全体として神様のメッセージです。どの部分も神様から私たちに与えられた大切な約束の言葉ですから、私たちの感覚で、あるいは常識で受け入れられるか受け入れられないか、これを決めるのではなくて、 聖書が何を言ってるかっていうことをまず気にかけながら御言葉を学んでいく必要があります。これが一つ目の実を結ばない土地、道端でした。二つ目の土地は土の薄い岩地、五節と六節に書かれています。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。これをイエス様の解説は20節と21節に書かれています。これもアウトラインの方をご覧ください。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。この土地は喜んで受け入れる人っていうふうに言われています。この人たちは信仰を持ちはしたんです。あ、イエス様救い主だ。私を罪からね、救い出してくださるお方だ。この人たちは信じたんです。しかも喜んで信じたんです。でも、その信仰というのは感情的なものにとどまっているんです。神様の約束の嬉しい部分にだけ目を留めて喜んでいるわけです。確かにイエス様を信じるクリスチャンに対して神様は考えられないような祝福を約束してくださっています。私たちは聖書の中にあるそういう素晴らしい約束を読み取って日々喜びを増し加えていかなければなりませんね。ただ同時にイエス様は次のようにもおっしゃっています。ヨハネの福音書16章の33節で、世にあっては苦難があります。とイエス様は語ってらっしゃるんです。この世には苦しみがあるよと。これ誰に向かって言ってるかというと、イエス様を信じている弟子たちに向かって語られている言葉なんですね。地上ではクリスチャンであっても問題に巻き込まれたり病気になったり誰かに意地悪をされたりして苦しむことがあるんです。クリスチャンになったからといってその後はもうバラ色の人生です。何にも苦しいことはありませんってことはないとイエス様ははっきりとここで約束していらっしゃるわけです。あなたたちは苦しみますよと言われているわけです。なぜ神を信じたクリスチャンが苦しまなければならないのか、いくつか理由があります。例えば悪魔の存在ですね。悪魔は私たちがイエス様を信じて祝福されて大喜びをする、それを嫌がるわけです。神様の敵ですから、神様に連なる者も坊主憎けりゃ今朝まで憎いなんて言葉を教会で使っていいのか分かりませんが、神様が憎いから神の子である私たちの子供憎いわけですよね。だあの手この手で邪魔をしたり意地悪をしたりします。ヨブ記のヨブに対してサタンがさまざまな嫌がらせをしたのと同じですね。そしてこの世の中というのは基本的に神様に逆らう方向に傾いているんです。みんなアダムの子孫ですからね。アダムの罪の性質をこの世に生きる人間はみんな持っているわけですね。ですから神様に逆らう方向に傾いているようなものなんです。イエス様なんか信じたくない、従いたくないっていう そういう思いが基本的に人間の中にあるんですね。そういう世の中でイエス様を信じ、イエス様を愛し、イエス様に従おうとするクリスチャンは鼻につくわけですね。で、意地悪をしたくなる、邪魔をしたくなるんです。追い出したくなるんですね。というわけで、この世からさまざまな攻撃をクリスチャンは受けることがあるわけです。そしてこの世はアダムの罪の結果呪われています。アダムというのはもともとこの地上の支配者になった存在ですね。この世を管理するために神様はアダムを創造なさいました。その、地上の支配者であるアダムが堕落したために彼に属するこの被造物全体も呪われてしまったんです。そこでもともと神様がお作りになったこの地球環境というのは調和を失っている状態になってしまったわけですよね。さまざまな自然環境の中で災害が起きたり、病気が蔓延したりっていうことが起きるわけです。そのためにこの世に生きているクリスチャンも地球に生きている以上はその災害の影響を受けたり、病気の影響を受けたりっていうことが起こるわけですね。そして積極的な意味もあります。神様が問題を通してクリスチャンの信仰を鍛えようとしてらっしゃる。ちょうど真っ赤に燃える炎の中にこの金の鉱石とかをね入れる。で、そうすると不純物が溶け出てだんだんとその貴金属が精錬されていきます。それと同じように苦しみを通してクリスチャンの信仰は鍛えられ、より純粋なものになっていく可能性があるわけです。そのために全知全能であるはずの神様が時にクリスチャンが苦しんでいるのをあえて放置なさることがあるということなんですね。それから聖書の命令を私たちが忠実に守ろうとすると、時に私たちは自分の欲望や都合というものを抑えなければならないことがあります。例えばあなたの敵を許しなさい、祝福しなさいっていう命令が聖書の中にありますよね。その命令を守るためには、自分にひどいことをした相手に復讐したい、せめて心の中で呪い続けたい、あの人のことを、あいつくさーとかって言ってね、ひどい目に遭えとかっていうふうに、手は自分自ら手を下さないまでも心の中では呪っておきたい、罵っていたい、そういう思いを手放さなければならないわけです。あなたの敵を愛しなさい、祝福しなさいという命令を本気で守ろうとするならば、それはとてもしんどいことですよね。簡単にできることではありません。ですからただ感情的に喜んで受け入れるだけで苦しみやしんどさを引き受ける覚悟をどこかでしないまんまだと、実際に困難や問題がやってきたときに、あるいは神様の命令を守ることのしんどさにぶつかったときに、こんなはずじゃなかったとがっかりすることになるんです。その結果教会を離れてしまう、もう聖書を読まなくなる、お祈りなんかしたくなくなるっていうふうになってしまうんですね。それでもイエス様を信じた以上、救いは取り消しにはならないんですけれど、イエス様としっかりとつながることによって与えられるはずの祝福を手に入れることはできないという結果になってしまうわけです。 私たちは神様の御言葉の嬉しい部分だけではなくて、苦しみも用意されてるんですよと、しんどいこともあるんですよという部分にも目を留めておく必要があります。まあ、だからといってね、悲壮な覚悟をしなさいということではありません。イエス様はクリスチャンが地上で苦しまなければならないよという現実を語られた。この世にあってはあなた方は苦難に遭うであろうとヨハネの福音書で言われましたが、その直後ヨハネの福音書16章の33節の後半では次のようにおっしゃっています。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。困難はありますが、その困難を乗り越える力をこの世に勝利なさったイエス様が私たちに与えてくださるんですね。ただ苦しみを避けましょうと、しんどいことはもうやらないようにしましょう、嬉しいことだけしか受け入れませんという態度だとがっかりすることになるよと、これが土の薄い岩地ということです。三つ目は茨の中、七節です。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。茨というと、日本語ではねバラ科の植物ですけれども、聖書ではトゲを持つ雑草一般のことを指します。生命力が非常に強くて、麦が育つのに必要な水や光を奪ってしまうんですね。だから茨の群生地に麦の種が落ちてしまうと、実を結ぶまで成長することができなくなってしまうんです。で、これについてイエス様は22節で解説をしてらっしゃいます。これもアウトラインの方をご覧ください。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。この人もイエス様を救い主だと信じるんです。しかし御言葉を聞くことよりも日々の生活のことやお金のことを優先させてしまった結果、聖書が約束している祝福を余すところなく味わうことができなくなってしまうということを表しています。確かにお金は大切です。お金ないと不便ですよね。食べたり飲んだり洋服を着たり、そういったことも大切なことです。神様はそういったものを完全否定してらっしゃるわけではありません。キリスト教というのは別に禁欲主義の教えではないのです。しかし私たちの体力、私たちの精神的なエネルギー、私たちが使える時間というのは限られています。あれもこれもそれも全て行うということはできません。やりたいことが全部できるわけではないわけですね。アスリートが勝利の栄冠を得るためにさまざまなものを犠牲にするということは皆さんもご存知だろうと思います。訓練に集中するために、例えば遊びの時間を削らなければならない、趣味を行う時間を削らなければならない、友達と遊びに行く時間を削らなければならない、またあれも食べたいこれも食べたいっていうふうに際限なく食べていたら、もうどんどんどんどん体重が増えていってしまって、いいパフォーマンスを発揮できないっていうこともありますよね。特に格闘技やる人なんかは体重制限がありますから、時にはもう断食に近いようなことをやらなきゃいけない時だってあるわけです。 アスリートは栄冠を得るために様々なものを犠牲にして、栄冠を得るために必要なことに自分が持っている体力や精神エネルギーや時間を集中的に使うわけです。私たちクリスチャンもアスリートに例えられています。私たちも優先順位を設定して何を行うのか、そして何を行わないで諦めなければならないのか、それを決めなければならないんです。じゃあイエス様が進める優先順位って何でしょうか。マタイの福音書6章31節から32節ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。神の国と神の義、これをまず求めなさいと。これが優先順位のトップですと、イエス様は教えてくださっているわけですね。神の国を求める、将来実現する神の国で味わうことができるような平和、喜び、感動、その神の国が早く実現しますようにっていう求めましょうということもこの命令には含まれていますが、同時に将来実現する神の国で味わえる平安とか喜び、感動、そういったものが今この時実現しますように、物理的にはまだ神の国は目に見える形では実現していないけれども、ある時イエス様おっしゃいましたね。神の国はあなた方のただ中にある。私たちの心の中や私たちクリスチャンの周りに平和とか喜び、感動が実現すること、それを求めよう。それが実現することを優先的に私たちは考えて必要なことを行っていこう。これが一つ目ですね。神の義を求めなさい。神の義というのは神様の正義ということですね。でも私たちが求めようが何しようが神様が正義であることは変わりがないですよね。じゃあ神の義を求めるってどういうことかっていうと、私たちのことなんです。神様が正しいとおっしゃることが正しいんです。神様が喜ばれることを実現することがベストなんです。それを私たちが喜んで受け入れる、そういう自分になることを求めましょう。私というこの存在が神様の正義を喜ぶことができる存在になれますように、私はそういう人間になりたいのです、どうかお助けください、私も必要な努力をします。そのような生き方をすることが神の義を求めるっていうことですね。神の国と神の義を求めていくこと、これが私たちの生活の第一優先なんだっていうことです。別の言い方をすると、聖書の教えを聞いて守ること、これが私たちの優先順位の第一になるべきだっていうことです。そうでないと、私たちは神様がせっかく用意してくださっている、約束してくださっている祝福された人生を味わい尽くすことができなくなってしまいます。これが茨の中に落ちた種の話です。そして残るのが4番目、良い 地、良い土地です。つまり畑ですね。八節、また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。イエス様はこれについて次のように解説してらっしゃいます。23節、アウトラインの方をご覧ください。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。そしてそういう人は非常に多くの実を結ぶことができる。100倍、60倍、少なくとも30倍、もうそういうね、もう考えられない祝福を刈り取ることになりますよということです。神様が約束されたものをクリスチャンは地上や次に来る世、つまり神の国が実際に実現した時に十分に味わうことができるっていうことです。じゃあ良い地って何だろう、御言葉を聞いて悟るって一体どういうことだろうか。これまで実を結ぶことができない3つの土地について見てきましたね。つまり良い地というのは実を結ばないそれら3つの土地とは違う土地ということなんです。つまりあの3つを反面教師として良い地って何なのかっていうことをここで考えてみましょう。つまりあの3つの土地とは違う良い土地、実を結ぶことができる土地というのは次のような態度を持った人です。一つ目、神様の言葉を関心を持って熱心に聞く人です。私には私の生き方がある、私には私の価値観がある、それ以外は受け入れませんという頑なな態度ではなくて、神様の言葉を喜んで熱心に関心を持って聞こうとする人、読もうとする人、これが良い土地です。二つ目、神様の言葉を読んで嬉しい部分だけでなく、覚悟を求められるような部分も含めてより好みしないで聞く人です。うわーっていうところも含めて全部受け入れます。この人が実を結ぶことができる良い地。三つ目は、神様の言葉を優先順位の第一に置いて聞き、そして守ろうとする人です。まあ、暇だったら読んでもいいとかね、余裕があったら、まあイエス様の話もね聞いてやってもいいっていう態度じゃなくて、神様の言葉を聞くっていうことを優先順位のトップに置く、こういう人が実を結ぶことができる良い地ですよということですね。神様の言葉を関心を持って熱心に聞くこと、読んで嬉しい部分だけじゃなくて覚悟を求められるような部分も含めてよりごみしないで神様の言葉全体を受け入れる人、そして神様の言葉を聞くということを人生の生活の優先順位のトップに置く人、私たちは神様の言葉を熱心に学びましょう。どんな場所も、聖書のどんな場所もより好みしないで読みましょう。そして必要な犠牲を払う覚悟を決めましょう。それから神様の命令を守ること、これを私たちの人生の第一の優先順位に置きましょう。その時私たちは力ある神様の御言葉によって、御言葉そのものに人生を作り変え大きく成長させる力があるのですから、私たちの人生は根本から作り変えられます。この世が決して与えることができないような祝福が私たちの人生に 注がれます。死んだ後でもその祝福が途切れることはありません。この地上でもやがて実現する神の国においても私たちは大いに祝福されるものになるのです。イエス様は皆さんの人生にも豊かな実を結びたいと考えていらっしゃいます。イエス様と共に聖書の言葉を通して皆さんならではの人生の実を結んでください。私もそうします。この一週間、私たちはイエス様の御言葉によって一体どんな実を結ぶことができるでしょう。楽しみですね。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちに考えられない祝福を用意してくださっていることを感謝します。お一人びとり、その人ならではのあなたが用意してくださっている実を今週も結ぶことができるようお助けください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。